この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1・第3火曜日の午後7時を初回として、再放送は他2回放送しております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、今日第22回は草津観光こぼれ話第3回ということで、案内所から見る草津の観光についてお話しいただきます。草津市観光ボランティアガイド協会の今井邦子さんです。今井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速なんですが、今井さんにお話を伺っていきたいと思います。今井さんはこの観光ボランティアガイド協会に所属して何年ぐらいになるんでしょうか？
はい、おかげさまで第1期生ということで、はい、23年になります。
あ、23年、はい、大ベテランですよね、はい、あの草津駅の案内所の方にボランティアとして活動されていて、当初はお仕事をされながら、その合間にボランティア活動ということをされてて、そしてお仕事を定年終わられてからは観光ボランティアのお仕事ということで、回数の方は随分と増えてきたという感じでしょうかね。
そうですね、うん、そうありたいと思っております、
はいはい、でも23年、まあ、四半世紀近くいろんな方をご案内されてきたと思うんですけども、はい、今日はあの特に案内所で、ね、ご活躍されているので、その案内所の内容を中心にお話を伺っていきたいと思いますけれども、今井さん、まずこの草津市観光案内所、こちらの概要から教えていただけますか？
はい、草津市の観光案内所は草津駅改札口の前に設けられています、
はい、
平成11年7月13日に開設されました。昨年の平成31年7月でちょうど20年目になりました。
うん、
その間27年6月20日から10月7年の約4ヶ月耐震とリニューアル工事で休館しましたが、間口が広く、そして美しい案内所に変わりました。
うん、
案内所の開所時間は年末年始だけが休み、午前9時から午後5時まで、ボランティアガイド協会の6人のメンバーが交代で勤めています。
はい、6人の方が順番にこういろんな形で、
そうです、
はいはい、交代で従事されているということですね。
はい、はい、初めて草津市に来られた方が最初に出会う場所、市民の代表として良い印象を持っていただけるように接したいと心がけています、
はい、ね、あの今井さんの笑顔で、そしてあの毎日この6人の方が交代で、ね、活動されているということで、毎日の、ま、実績をあの物産協会が、取りまとめて、ね、おられたということで、今日はこの集計の実績からいろんなこの案内所のことを教えていただきたいと思いますけれども、はい、まず、案内の件数について教えていただけますか？
はい、20年目ということで、
はい、
そのうち平成11年から平成20年までの10年間案内件数は毎年平均して15,400件、
はい、
1日にして約43件をご案内しました。
うん、1日に43件、すごい数ですね。
そうですね。
そしてね、はい、あの平均すると15,400件、 すごい数ですね、
うん、はい、多くの方をね、はい、ご利用していただいたと思っております、
はいはい、どこどこはどこですかっていう風な簡単なご案内から歴史について聞かれることもあると思うんですけども、
そうです
ね、その辺はいかがでしょうかね。
そうですね、まあ、この案内件数が全部、はい、観光とは限らずに、うん、まあ、例えば公衆電話はどこですかとかね、
観光以外のお話を聞かれる場合もそれありますよね。
そういうのも結構多くて、うん、まあ、市役所はどこですかとかありますけれども、はい、まあ、例えば東京から今来ましたけれども、うん、草津だったらどこを見たらいいですかなどのね、
はい、
お問い合わせもあります、
うんうん、はい、はい、そして、その後22年からの案内件数も出ているみたいですけれども、
はい、そうですね、うん、はい、平成22年から約平成30年の10年間の案内件数11,300件、1日にして約33件の案内件数です、
うん、少しね、その後の10年間は、件数がまあね、少なくなったとはいえ11,300件毎年、そして、1日にね33件余り案内されていたということですけどね、はい、まあ、少し件数が減少した原因は何かスマートフォンの普及があると考えられているそうですけれども、うん、
そうですね、うん、やはり自分で調べられることは、自分ですぐに知りたいというね、うん、傾向ですので、
はい、
そういうことができるようになったから、
うん、
窓口に来られる方が必然的に、はい、少なくなったと思えます、
うん、
そしてまた出歩くことに慣れてこられて、うん、それも下調べをしてからという傾向が多くなり、案内所も少しは、うん、案内件数が
減ってきたと、
と思っていますけれども、
はいはい、そして季節で、まあね、集計をされた結果をご紹介いただけますか、
はいはい、季節的にはやはり4月、はい、5月、7月、8月が忙しい時期です、
うん、
4月は桜見物や宿場祭りなどで、だいたい平均して1日に39件ご案内、はい、5月は藤の開花などの問い合わせで1日に平均38件ご案内しています。
うん、やはりね、お花が咲くと、まあ、いろんな新聞やテレビでもこの花見、宿場祭り、藤の花の開花などね、ご案内がありますと、あ、ちょっと出かけてみようかというね、お話になったりすると、おのずとね、草津に訪れる方も増えてくるということですよね。
はい、うん、三大神社の藤は年々知名度が高まってき、鑑賞客が増えてきています、うん、それと同時に現地の場所を教えてと電話での問い合わせも多くなり、その対応に時間がかかっています、
うん、
そんな時に限り窓口での問い合わせが重なり、
はい、
間に入り対応に苦しむんです、うん、
お一人ですからね、電話が、ね、なるとまたお客さんも
そうなんですね、
内緒されて、
そうなんです、はい、まあ、そういうことがどっと疲れる原因になっております、
うん、はい、ね、なんかそういう電話がかかってってくる時に人も来られる感じがね、結構しますよね。
そうなんですね、人が人を呼ぶというのかね、
はい、ね、ありがたいことなんですけれども、ね、お一人でいらっしゃるとね、どっと、ね、疲れの方が出る原因にもなるということですよね、
は
い
は
い、
また 7から8月は、はい、今までは蓮の花の開花時期でしたので、対応も大変多く、
はい、
平均して1日33件の問い合わせと電話の案内でした、
うん、
はい、でも平成28年突然にハスが開花しなくなり、 以降7、8月の問い合わせは少なくなる傾向であります。
うん、ね、突然なんかねハスの花が咲かなくなって私たちも驚いておりますけれども、ね、やはり咲かないと見学にもなかなかね来られなくなるとこれはもうねどうしようもないことですのでね、うん、
で大きな観光資源でしたのでね、
はい
はい、うん、でもその後も、はい、時節になるとハスの問い合わせは続いており、
はい、
あの草津市からまた新聞などから得た情報で、誠意を尽くしての説明対応をしておりました、うん、未だに原因が調査中とのことで大変残念です、
うん、そうですよね。またあの復活を、ね、望むところですけれどもね、はい、
年間の3分の1の、月は繁忙忙しい月にあたり、
はい、
特に土曜日曜祝日は対応に忙しいです、
うん、はい、おのずと駅もね週末そして祝日などは多いですけれどもそれに加えて観光客も多いということでね、はい、そしてあのシーズンオフ案内っていうのはどうなんでしょうかね。
はい、やはりあの春先や夏場に比べては少ないですね、
はい、うん、
はい、でも窓口を全開をしてお客様をお待ちしておりますので、はい、うん、やはり寒くて大変です。
そうですね、はい、駅っていうのは本当に寒いですからね、それでもあの、ね、たくさんの方が、ね、窓口に来てくださるように、窓を全開にして、ね、
そうなんです、
待っておられるということで、はい、風邪をひかないように本当にね、はい、十分体調管理に気をつけてね活動の方をしていただきたいと思いますけれども、はい、あとあの草津市だけでなく近隣地域の情報も問い合わせ結構来るそうですね。
はい、そうですね、
うん、
はい、他市の観光ということで、
はい、
あのできるだけお答えできるようにと、うん、各地でイベントなどがあれば現地に出向いて役立つように準備を心がけています。
あ、ね、お休みの時もお隣の町でこんなお祭りがあるとか、
そうですね、
あの一回こういう場所問い合わせ多かったけど見に行ってみようとかね、はい、やっぱり答えるからにはね、はい、現地に行って、ね、調査しながらそして知識としても、ね、入れておかないと、ね、お答えできませんもん ね、
そうですね、それが一番確かですのでね、
はい、やはり知識としてどんどん増えていくので、まあ、今井さんに聞いたら何でも知っておられるかなと思うんですけれども、ね、23年もね活動されてるね、はい、物知り博士のように今井さん頼ってまたね訪ねてこられると思いますけれども、はい、そういうふうにこういろんなね言葉であの質問されてこられると大変ですけどもやりがいあるね活動ですね。
そうですね、
うん、
はい、あのまあ、あの知ってることがお答えに反応し感謝やお礼の言葉をいただいたときは何にも勝り嬉しくってやりがいを感じることがあります、
うん、ね、はい、はい、ね、優しく今井さんにいろいろ教えてもらったらねあの草津の印象もまあ良くなってそしてねあのいろんな観光地にねあの思わぬ場所を教えてもらったらあのプラスアルファのね、観光もできて喜ばれていると思いますけれどもね、はい、平成27年にリニューアルをして、表の案内板の下の方に英語の表示ができたそうですね。
そうなんです、うん、はい、草津ツーリストインフォーメーションセンターと英文字で書かれて、
うん、はい
はい、外国人の問い合わせが増えてきました、
はい、あ、こちらは今井さんあの英語とか外国語の方はどうなんでしょうか。
いえ学生時代以来ですので、
はい、
もうちょっと当初は本当にあの困りましたけれども、なんとか、
うん、
あの身振り手振り、
はい
はい、あの用意していただいた資料で、対応しておりますし、
うん、
はい、また観光案内所には独学で英語をマスターした方もいらっしゃいますので、はい、あの、うん、なんとかみんなで頑張っております、
うん、あ、そうなんですね、はい、そしてあの最近はねインバウンドというふうな形で、はい、あのまあ、いろんな国の方から 京都も近いですし、滋賀県に流れて、はい、まあ、なおかつね、いろんな琵琶湖の近くですので観光を求めて来られる方も多くなったと思いますけども、その辺は集計実績はどうなっているんでしょうかね。
はい、27年から集計しておりまして、27年はほぼ毎日1件外国観光客を案内した数字が出ております、
はい、うん、そうなんですね、はい、うん、
また28年から平成30年にかけましては、はい、2日に1件の割で、うん、対応しています、
うん、
中国、台湾、アジア系の観光客が多いと感じています。
うん、中国や台湾、アジア系の方が、ね、多いということなんですけども、うん、ある程度はね、スマートフォンが普及してますので、検索をして大体のことはね、分かられますけれども、実際にどこのバス停に行ったらいいのかとかね、はい、タクシー乗り場はどこだとかね、具体的にこう行動に移すと、ね、なかなか分からない部分がね、多くありますのでね、そういった、質問もあったりするかなと思いますけれどもね、はい、はい、
そうですね、日本語が全く話せないお客様も来られることがあり、うん、はい、スマートフォンをむぎっと差し出して
この場所に行きたいんだとか、写真とかでね、見せられて、
はい、はい、画面の地図を見て、はい、およその行き先の見当をつけて、博物館や水の森など、うん、市で対応すると思う外国、このパンフレットを用意していただいてますので、はい、それらを出し並べて、うん、身振り手振り、うん、片言の英語、果ては漢字で、はい、中国系の方でしたらね、
そうですね、筆談で、
筆談、そうなんです、はい、そういうことで苦肉の対応をしています。それで、うん、OK の返事があると、あ、一安心それでもあとあと少しは日本語を勉強して来てほしいなと思う時もあります
特に博物館とか水の森というのは草津駅からずいぶん離れてますので、外国人の方はなかなかわからないのでね、それをご案内するのに大変ね、苦労されていると思いますけれども、はい、はい、あとなんかエピソードがあるそうですね。
はい、はい、そうですね、はい、はい、OK の返事があり、
はい、
向かわれるんですけれども、その時に、
はい、
マネーと聞かれるんですね、まあ、料金はっていう感じですよね、
はい、
ノーサンキューと答えると、はい、大変喜ばれた表情に変わり、はい、サンキューと言って走って立ち去られます。
普通は、ね、チップであったりとか、いくら必要ということを、ね、請求されたり、ね、すると思いますけども、特に、ね、草津市は案内所が、ね、しっかりとありますので、ね、ノーサンキューでノーマネーでね次の観光地に親切にねご案内していただいたにもかかわらず、はい、無料で案内していただけるというのはね、嬉しいことですけれどもね、
はい、とても立派なパンフレットが用意されておりますので、
はい、
そのパンフレットの無償ということで、うん、大変喜ばれると、はい、
そうですかね、パンフレットもね、はい、無料でいただけるということですのでね、はい、そちらにはね最小限の案内がありますのでね、はい、あと、まあ、今年はオリンピックイヤーでもありますの で、ね、はい、またオリンピックに来られる方も多いと同時に、ね、観光をしてね、
はい、
帰ろうという方も本当にたくさんあると思いますけれどもね、どうでしょうかね、
は
い、
やはりスマートフォンで、はい、それでいろんなところがね、うん、いいところが表示されるので、うん、水の森などにも、うん、来られてる方が、うん、お問い合わせあります。
あ、そうですか、はい、うん、結構ね今年はいろんな計画をね今のうちに立てて滞在している期間、いろんなところにね極力行きたいなというふうに思っておられる方もねいらっしゃると思いますので、また少しでも英語をマスターしていただいて ね、今井さんも、
ね、
笑顔とともに、はい、スムーズに案内できるようにね頑張っていただきたいと思いますけども、はい、私草津にお仕事をしだしてからよく聞くんですけども、はいはい、草津間違いっていうのが結構あるそうですよね。
そうですね、うん、はい、日本には草津の地名が5箇所あるんです、はい、
うん、
その中でも群馬県の草津町とは 姉妹都市の間柄でもあります、はい、草津町は古くからの有名な温泉地、大変知名度が高く、
うん、
温泉旅館の問い合わせや冬の期間道路凍結事情など聞き合わせの電話がよくかかってきました、
うん、はい、
その時は間違えられてると気づくと、うん、心象を悪くされないように、うん、丁重に、
はい、
滋賀県の草津市にかかってますよとお答え、草津町の案内所電話番号をお知らせをして事なきを得ることがしばしばありました。
あ、そうなんですね、はい、うん、
電話だけでなく、
はい、
窓口でも温泉地の問い合わせあります、
はい、駅に降りたらね本当に温泉入りたいと思いますもんね、うん、
そうなんですよね、はい、青春切符でね乗り継ぎ旅行されている若い方など、はい、
うん、
草津の駅員さんのアナウンスで飛び降り、うん、温泉に入りたいと訪ねてこられた、うん、あの方もありました。若い方結構そういう方多いでしたよ。
多いですよね、
はいはい、うん、また大阪の人でも、うん、温泉を訪ねられた時もあったのです、
はい、
はい、同じ関西なのにとさすがにこれには驚きました、
うん、
草津市も草津町に劣らない有名な観光資源が欲しいなと思ってしまいます。
そうですね、
そんな時ね、
はい、はい、温泉に負けないくらいの ね、
そうなんですよね、
なんか資源があるとね、はい、あの胸を張ってね案内できますけれどもね。そしてまた日本人じゃなくても外国の方も結構草津温泉に来たいっていう風に来られるみたいですけども。
そうなんです、
うん、
はい、草津温泉と思い込んで来られる外国からのお客様もあります、
うん、
やはりスマホ画面で草津温泉の場所を指差しながら尋ねられます、うん、そんな時は仲間が作成した英語版の地図で草津町でないことを指し示し、
うん、
アンダースタンド理解を得ます
、はい、
はい、宿泊の関係などで、群馬県に戻られるときは、
はい、
JR 草津駅の緑の窓口まで同行し、はい、案内をすることもありました、
うん、
お客様の困惑の表情を見るにつけて日本の印象を悪くしないでほしいと思ったこともあります、
うん、ね、ちょっと一駅二駅でね温泉地に着けば軽く案内できますけども、
ね、
ちょっと群馬県を案内するのはね、はい、遠いですし、またあの飛行機のね案内も、場合によってはしないといけないのでね、
はい、
ちょっとあの距離感がねちょっと外国人の方にはなかなかね伝えにくいかもしれませんよね、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、なんかあの心がけていらっしゃることがなんかたくさんあるみたいですけれども、今井さんご自身の、はい、
はい、あの認知症の予防にはね1日に5人以上しゃべると良いということ予防になると何かのイベントで、はい、聞きました、
はい、
案内所では多い時には60人から50人という時もあります、
はい、
10倍近い人との応対は本当にボケてるままありません、
う
ん、
そうですよね。
それも突然に何を聞かれるかの予告もなしにですので、
うん、
はい、うん、はい、忙しい時期は帰宅するともうぐったりですぐに家事モードに切り替えられない時もあります、
うん、
でも喜んでいただいたことをやりがいのバネに健康に気をつけながら窓口に立っております、
はい、
この放送を聞いて案内所前をお通りの時にはなんなりとお声をかけていただければ嬉しく思います、
はい、ありがとうございます、ね、本当に窓口に来られる方はいろんなご質問を、ね、されるので、はい、本当にあのぼーっと、ね、座ってる風に、ね、皆さんは思われるかもしれませんけども、本当に気合を入れて座らないと ね、
そうですね、
間違ったことを、ね、はい、言うと、はい、
そうなんです、
本当に方向を、ね、はい、特に外国人の方たちは ね、 ね、はい、はい、でもなんか、ね、草津駅に降り立ったら、案内所にぜひね、お立ち寄りいただいて、ね、草津の観光、名所たくさんありますのでね、ご覧いただいて、ゆっくり楽しんでいただけたらなと思いますけども、ね、23年のキャリアを持たれている、ね、今井邦子さんにお話を伺わせていただきました、今後ともどうぞ頑張っていただいて、そして草津の PR も務めていただければと思います。そしてまだまだ、ね、寒いですので、どうぞお風邪など召されませんように気をつけていただきたいと思います。本日はありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
第22回、今回は草津観光こぼれ話パート3ということで、案内所から見る草津の観光をテーマに今井邦子さんにお話を伺いました。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1・第3火曜日の午後7時を初回として、再放送はその後2回放送しております。なお、オンデマンド配信を行っております。過去の放送はホームページからいつでもお聞きいただけますので、どうぞお聞きください。次回の放送は3月3日、草津の伝承物語と題して、ボランティアガイド協会の田中綾子さんにお話しいただく予定です。どうぞお楽しみに。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。